はようございます。夢か音楽室5回目スタートします。今日の午後にピアノの調律を入れますので、調律前のね最後の音を録音してみようかなと思いまして、早朝からせっせとこうしてねピアノを弾いてみました。スタンド FM ってこのピアノを録音するのに非常に便利だなと思っています。今のピアノの演奏は譜面台に iPhone をそのまま普通に立てて、でそれで普通に弾いた状態での録音なんですね。割とね、なんかいろいろマイクのセットとか頑張らなくっても iPhone をそのままポンと置くだけ でそこそこちゃんと録音できるのも便利だと思いますし、これまでに何回かね音楽室でおしゃべりをね録音をアップしてきたと思うんですけれども、ピアノを弾きつつなおかつその譜面台に iPhone を置いたまま自分が喋っても自分の声もしっかりとね入っていくので非常に便利だなと思っています。ちなみに今回はねこういう話している声が非常に音声がクリアに聞こえると思うんですけど、これはね録音を一旦停止して移動してきてお部屋に戻ってきて普通の椅子に座ってiPhone に向かって喋っているので、譜面台に置いて喋っている時よりも声がねよく聞こえるんじゃないかなっていう感じです。はい、では話題としてはね、今回はアンプについてお話ししようかなと思います。ピアノでやっている方なら一度はねアンプするのしないの問題ね、楽譜を見ながら弾いた方がいいっていうね先生もいらっしゃるし、いやいややっぱりアンプでしょっていうね論調もあるしでね、まあなんだかんだ人それぞれご意見は違うのかなと思います。で私個人的にはですね、アンプしてもしなくてもどっちでもいいんじゃないかなと思ってます。多分ね厳密にそのなんか音楽のプロみたいなね人の視点から言うと、まあアンプしないで弾く、要は画面譜面をずっと見ながら弾くのとアンプして演奏するパフォーマンスとではちょっとね違いがあるんだろうと思うんですけど、私のように趣味でまあ楽しんでいる人にとっては本当にどっちでも自分のお好きな方でお好きなようにしたらいいんじゃないかなって思っています。ですが時々ね、そのアンプ、私はする人なのでアンプがしたいんだけどアンプが苦手でできないっていう人から、どうやったらアンプできるのって聞かれたことがねあるんですね。でそれについてはね、私アンプについてのノウハウはあまり持ち合わせていないんですよ。自然にできちゃうからです。でまあ自然にできるといっても別に全然天才とかじゃなくって、まあ覚えるまで弾いているっていうのが一番正しい答えなのかもしれないですね。もちろん一番最初ねずっと譜面見ながら弾いてますよ、弾いてます、延々と弾いてます、何回も練習してます譜面見ながら。でもねだんだんだんだんその自分が弾けるようになるまで練習してると覚えるんですよ、うん、でそうですね、よくねアンプする人の中には楽譜の映像がなんか脳内に入ってて、その脳内にある楽譜の映像を再現しながら弾いてますっていう方もねいらっしゃるんですけど、私は楽譜の映像全然入ってない人です。じゃあどんな風に頭の中でねアンプしてるのってことなんですけど、歌を覚えてるのと一緒かな、うん、だから例えば何かうさぎおいしかの山とか今突然歌いましたけど、これ覚えてるんですよね。言葉も覚えてるし音程も覚えてるってわけですよね。でも今のこのフレーズ歌って中で私の頭の中では楽譜とか一切ないし、ドレミファとかの音の記号も一切ないし、なんだろう、何にもないけど覚えてるっていう感じです。これと本当に同じ感じで、そのさっき弾いたアラベスクとかも覚えてる感じですね。何の参考にもならないですよね。どうやって覚えてるんでしょうね、不思議ですよね。うん、 でもまあちょっとね、もちろん曲の部分によっては覚えにくい箇所とかもねあるんですよね。で、今アラベスク1年ぐらい前に全部覚えてて、今アンプが飛んじゃってるのでリハビリしてるとこなんですけど、思い出せる箇所と思い出せずに一生懸命楽譜見ながら覚え直してるところがねあるんですけど、覚えてないところって和音のその構成とか音の変化とかをね理解してないところなんだなっていうのがね、今その1年のブランクを経てリハビリしてるところでね気づいたポイントなんですよね。なのでその逆説的に言うと、要は例えばね、いろいろその左手の和音とかもね移ろっていくじゃないですか、音楽を構成するためにね。その和音をドミソ、ドハラ、シレソみたいな感じで覚えるんじゃなくって、ドミソだったらソが一番上ですよね。からドミソからドハラに行ったらソーラーって流れてるとか、なんかそういう風な横のつながりもちゃんと理解かな、覚えるじゃなくて理解して、1度から4度に行って4度から2度に行ってみたいな感じで、曲の構成みたいなものも少しそんなに専門的じゃなくてもいいので理解をしておくと覚えやすいのかななんてね思っています。はい、ということで、私もねもちろん子供の頃ずっとクラシックのねピアノを習っていたので楽譜を見て弾くということしかできなかったんですけど、大人になってで弾き語りしたいなというね野望からコードの勉強もねちょっとし始めて覚えたところなんですけど、意外とねその A とか B とか C とかのねアルファベットの記号で和音を捉えるコードの考え方がクラシックのベートーベンなりとかね、そのドビュッシーもそうですし、そういうクラシックの音楽にもね当てはめることができます。ドビュッシーもねメジャーセブンスとかめちゃくちゃ使ってあるんですよ。で D のメジャーセブンスとか思ってその一小節を眺めると、わこのメジャーセブンスの音のばらし方綺麗だなとかね、すごく本当に局所的ではありますけれどもね理解をすることができてね、そうするとやっぱりねただ楽譜を見てね弾くっていう時よりも2倍3倍その曲をね演奏するのが楽しくなるなっていう実感はあります。ということで結論、私のアンプ方法は1、覚えるまでひたすら繰り返し練習する。そして2、コードのね理論をちょっとね当てはめて、和声分析ってあんまり私は苦手なのでやらないんですけれども、覚えにくい小説とかちょっと変わってるなっていう小説だけでもいいので、その小説で使われてる音がどのコード A シャープなのか B フラットなのか、ね、メジャーセブンス C マイナーセブンスなのかとかね、そういった感じでちょっとコードに当てはめて理解をしてみると覚えやすくなるかなというね2点かなと思います。はい、まあ、参考になるかどうかは分かりませんが、ね、ただの雑談コーナーなのでこれでねお開きとさせていただきます。それでは今日も頑張っていきましょう。